それでは1、特集1、みんなで紡ぐ豊島の文化。区民の皆さんに豊かな文化芸術体験を届けるために、区では様々な取り組みを行っています。皆さんもイベントへの支援や参加を通じて、一緒にアートあふれる街を作りませんか？トークセッション、文化で街をつなぐ。豊島区の挑戦。豊島区では毎年11月1日を豊島文化の日と定め、文化を基軸とした街づくりを推進しています。今回は豊島文化の日の意義や街と文化のこれからの姿について、高際みゆき区長、鈴木純子東京芸術劇場副館長、相葉直人豊島未来文化財団理事長の3名が語り合いました。全文を区ホームページで公開しています。ページ ID 検索で54061を検索してください。6年目となる豊島文化の日、文化による街づくりをさらに発信。豊島区にとって豊島文化の日はどのようなものですか？高際。豊島文化の日は、豊島区の文化を守り、育み、次世代に継承していこうという思いを、区全体で共有する日です。令和2年より始まり、今年で6年目を迎えます。今年22年ぶりに策定した、豊島区の新しい基本構想、基本計画でも、文化は大きな柱の一つ。みんなで文化を大事にしていこうという思いを、例年以上に強く発信したいと考えています。続き、自治体が独自に文化の日を制定する例は珍しいですよね。豊島区が文化に注力する姿勢を示す、素晴らしい取り組みだと思います。池袋西口エリアにある東京芸術劇場もその一員として豊島区を活気づけていきたいです。相葉、豊島区の新しい基本構想、基本計画では多彩な文化を推進していくことが示されました。区と豊島未来文化財団が両輪となって進めていくことが非常に重要です。連携を強めるためには、情報共有を密にし、信頼関係を築くことが欠かせません。また、今年は財団創立から40周年の節目。組織の存在意義を見つめ直し、変革を進めるとともに、文化の日に実施する事業を多くの方々と一緒に盛り上げていきたいです。行政、企業、地域が手を取り合い、幅広い人々に文化を届ける。地域や企業とはどのように連携していきますか？高際、地域の文化団体だけでなく、学校や企業など幅広く多様な団体と力を合わせながら、子供、若者から高齢者、さらには障害のある方まで、文化の裾野を広げたいと考えています。チーム豊島の参加企業とのつながりにも大いに期待しています。今年度、企業等による事業提案制度を新設しましたが、企業が持つノウハウやネットワークを活かし、文化事業に積極的に関わっていただけることを願っています。続き、当劇場も、学校や福祉団体と連携するなど、社会共生の取り組みを進めています。今後は企業との連携も進め、新しい仕組みを作りたいと思っています。相葉、財団としては、区民の皆さんに一番近い存在を目指して活動していきたいです。街を知り、人を知り、財団のことも知ってもらう。そうやって地域の要望を拾い上げていくべきと感じています。高際、私も同じ思いです。 町は時代とともに変わっていきます。その流れに置いていかれないよう、現場に出て区の魅力を発掘し、広く発信していくことが大切だと思います。子供をはじめ、区民全員が文化の力で心を豊かに、基本計画の文化の裾野を広げるという言葉には、どのような意図があるのでしょうか。高木は、背景にはコロナ禍の3年間で浮き彫りになった区民の孤独、孤立があります。経済的な事情を抱えるご家庭、障害のある方、日本語が不自由な方だけでなく、生活に困っていると感じていない方々の中にも、人との交流が減少し、心の不調が見られました。この出来事をきっかけに、文化と人、人と人、みんながつながる街を目指し、基本構想、基本計画において、誰もが文化に触れられる街づくりを掲げました。暮らしの中に文化を広げて、区民の皆さんに文化芸術の持つ豊かさを届けていきたいですね。続き、当劇場では誰もが文化にアクセスできることを意識し、入館してすぐの位置にアクセシビリティデスクを新設しました。障害のある方、高齢者、日本語が不自由な方などをサポートしています。これまで劇場に足を運びにくかった方々にも来ていただきやすくなったと思います。相葉、文化は心の栄養であり、日々の食事や住まいと同じくらい大切なものです。だから豊島区はコロナ禍でも文化の火を消さないと強く宣言されてきたと思います。財団が運営する地域文化創造館でも幅広い人々に文化を届けるべく、区民の皆さんの声に耳を傾けて取り組みを模索しています。地域文化創造館とは、地域の皆さんが文化、学習活動や交流を通して豊かな地域社会の実現のために活動する施設、区内5館。文化の裾野を広げるにあたって、特に力を入れるところはありますか？続き、子供たちに文化的な体験を届けたいですね。次世代への投資は、豊島区の未来のためにも必要なことです。高木は、その通りだと思います。新しいことを知り、好奇心を育む学びも、文化体験の一つです。地域文化創造館や図書館を活用し、豊かな学びの機会を提供できる体制を強化したいと考えています。不登校の子供でもアクセスしやすい、学校でも自宅でもない第三の居場所という意味でも広げていきたいです。相葉、財団では今年から豊島文化応援団事業を始めました。区民の皆さんや企業から賛同金を募り、その資金で文化団体や個人の活動を助成するものです。特に子どもや若者が参加しやすい文化体験の場を作ることを目指しています。すべての子どもや若者が文化を体験できるきっかけにしたいですね。高木は、豊島文化応援団事業は体験する側と支える側の両方を応援する新しい仕組みです。区全体で文化を盛り上げていく風土を一層広げていきたいと思います。多様な地域特性も活かしながら新しい文化を育む。豊島区には最先端のカルチャーから伝統文化まで幅広い地域特性があります。これを踏まえ、今後どのように文化施策を展開していくのでしょうか。高木は、池袋だけを見ても、東と西で 異なるカラーの文化を持っています。東口はアニメなどのサブカルの聖地、西口は東京芸術劇場における一流の芸術。それぞれの地域には特色ある伝統芸能やお祭りもあり、幅広い特性がありますね。文化の支え手も多く、多様な活動が日々街に彩りを添えています。自分たちで文化を育てていくという区民の皆さんの強い思いが、この街の文化を支えていますよね。区はその力を後押ししながら、文化の裾野をさらに広げていきたいです。続き、当劇場の隣にある池袋西口公園には、素敵な野外劇場があり、無料でコンサートが行われていることがあります。劇場から出てきたお客様が、公園でも音楽を楽しむ光景は、とても良い雰囲気です。愛馬、都の施設、東京芸術劇場が、豊島区にあるというのを、最大限活かし、街に出ると文化を感じる、そんな雰囲気を作れたら良いですよね。高木は、そうですね、人が主役の、ウォーカブルな街づくりを推進している豊島区としては、外で音楽を聴いたり、いろいろな体験をしたりすることも大切にしています。各地域の持ち味を活かしながら、街中に文化芸術があふれる豊島区を作っていきたいですね。文化は街づくり、教育、福祉など、すべての分野に通じる大事な軸です。区民、地域団体、財団、劇場、企業が連携し、文化の力で今まで以上に街を盛り上げていきます。トピックス、東京舞台芸術祭2025、11月3日祝日まで、東京芸術劇場ほか、今年から生まれ変わった秋の東京を彩る、東京舞台芸術祭、舞台芸術祭、秋の隕石2025東京は、演劇の街、イコール、池袋の東京芸術劇場を中心に開催されます。問い合わせ、東京都生活文化局、文化振興部、文化事業課、電話 03-5000-7232 と、7233、または、公益財団法人、東京都歴史文化財団、東京芸術劇場、事業企画課、電話、03-6812-1638。豊島未来文化財団の新事業、豊島文化応援団事業、スタート。区では、今年、新たな基本構想、基本計画を策定し、誰もが文化に触れられる街を目指しています。その実現に向けて、豊島未来文化財団が新たに始める重要な事業が、豊島文化応援団事業です。この事業は、子どもや若者が参加しやすい文化体験の場を作ることを目指すものです。区民の皆さんや、企業の皆さんからご賛同をいただき、その支援金をもとに、文化団体や個人の文化芸術活動を支援する仕組みです。区と豊島未来文化財団と両輪で取り組むことで、質の高い文化体験を提供します。文化体験機会の拡充を目指す、豊島文化応援団事業の活動に、ご注目ください。支援活動助成金の募集要項や、選考委員会、区民委員募集要項など、詳しいことは問い合わせてください。問い合わせ、豊島未来文化財団、電話 03-6914-2250。 公募、多様な背景を持つ子ども、若者などに、文化芸術体験を提供する活動を公募。 新たな挑戦をしたい若いアーティストによる活動も積極的に支援。賛同金、文化芸術活動を支援するため、賛同金を募集し、活動を助成。問い合わせ、豊島未来文化財団、電話 03-6914-2250。 コメント、文化の力で町と未来をつなぐ、豊島未来文化財団理事、花塚久美子さん。株式会社小学館、専務取締役。豊島区の魅力は、多様な人、物、ことを受け入れる包容力と豊かさであり、貴重で希少な文化体験が区内各所でできることだと思います。今期からスタートします。豊島文化応援団事業は、これら豊島区ならではの文化体験を、子供や若い世代を中心に提供し、時代を担う感性や創造力を養う種まきをするという、当財団の志高き事業です。これら体験を通して、豊島区ファンが広がって、いずれは大きな実に育つことを願いつつ、出版業での私の経験がお役に立てますように、及ばずながら努めてまいります。花塚久美子さんは、令和7年6月に、東京芸術劇場、鈴木淳子副館長と共に、豊島未来文化財団の新理事に就任されました。